いよいよこの時がやってきましたと思っているのは私だけかもしれませんけれども、神様はその不思議な主権の中にあって、今日こうして一つ私の人生の一生を閉じることを良しとされています。こうしてこの私が愛する講談から皆さんに向かって神様の御言葉を取り継ぐことができるのは、多分これ最後になるのではないかなというふうに思うわけですが、この12年間私は何よりも神様の御言葉を皆さんにお伝えしたいと、そのことを心から願ってきました。神様の御言葉がもたらす、いや、その持っている意味、その重要性、その必要性、そしてそこにある喜びを何とかして皆さんと一緒に学び、一緒に考え、一緒にそれを生きていきたいと心から願ってきました。私が一体どれだけそれを誠実に十分に成し届けたのか、それは神様が裁いてくださいます。心から願っていることは、これまでこの特別な場所で皆さんと一緒に成してきたその御言葉の働きというのは、神様が喜んでくださるものであるということです。何よりも残念なのは、残念なことたくさんあるんですけども、でもその中でも大きなものの一つは、皆さんと一緒にこの詩編119編を最後まで見ることができないということです。もう10回ほど日曜日が必要だったんですが、けれどもこれも神様が計画されていることの中で最善であると考えられて、ここで今日見るのが最後になるんだろうと思います。先週皆さんと一緒にこの詩編を通して見てきたように、この詩編の著者というのは非常に大きな困難の中にいました。その中で彼は問題の大きさのゆえに自分自身が持っていたはずの希望を失ってしまい、それを手放してしまい、絶望の淵へと追いやられました。けれども彼は気づいたわけです。彼は思ってたわけです。決して神様の御言葉をこの手から離してはいけないと。それゆえに彼はその最後の力を振り絞って、わずかにほんの小さな細い糸でしかないかもしれない、その御言葉の希望にしがみついたわけです。私たちにも同じようなことが起こります。私たちも絶望の時を迎えることがあります。この中にいらっしゃる皆さんが今まで一度も落胆を覚えたことがないというならば、それは嘘です。私たちは必ず人生のいろんなところで希望を失いそうになります。いや、実際に失うことがあります。絶望の中に置かれてもうどうしようもないと思うことが何度もあります。でも先週も見たように、この詩編の著者はその中にあって、私たちが持つことができる唯一の希望を指し示してくれたわけです。今週この朝、私たちは89節から始まる第12番目の詩文節を見ていきます。そこでこの詩編の著者は自分の持っていた、しがみついていた小さな細い糸でしかなかった、その神様の御言葉という希望が太い綱へと変わっていくのを体験していきます。それがあまりにも確かであるがゆえに、それにしがみつかないことが馬鹿らしいことだと考えるほどになるんです。私たちは今日その姿を見ていきます。彼はここで私たちに教えるんです。神様の御言葉というのは確かに信頼を置くことができるものであり、神様の御言葉は私たちに十分なものであるということ。 この聖の著者は私たちに確かな希望があることを教えてくれるんです。彼の希望が強められていったのは、彼の希望が確かな確信のゆえに太い綱へと変わっていったのは、彼が神様の御言葉の性質をしっかりと思い起こしたからです。それを確かに理解したからです。この第十二支分節ラメドというアルファベットの文字で始まる、この89節から96節までの主文節は2つに大きく区分することができます。一つは89節、もう一つは93節、そこから始まる4節ごとが大きな区分をこの8節の中で作っています。それら2つの節は2つの同じ単語で始まるんです。その言葉は日本語では永遠にとか常にと訳すことができる言葉です。この後もう少し詳しく説明しますが、その言葉を使うことによって、この聖の著者は最初のところで神様の言葉がいかに確かな、いかに信頼を置くことができるものであるのかを私たちに示し、最後の4節でこの聖の著者は神様の言葉がいかに私たちの必要を十分に満たすものであるのか、十分なものであるのかということを教えてくれています。それら2つを合わせて、この聖の著者は私たちがどのような人生の状況に置かれていたとしても、神様の前に持つことができる希望を捨てる必要がないこと、どんな絶望の中にあっても希望を持って生きていくことができることを私たちに教えてくれるんです。こうして私たちの道が分かれるにあたって、ある意味ふさわしい箇所であるんじゃないかなと私も思います。私たちの人生にはいろんな困難が待っています。いろんな問題が起こります。いろんなチャレンジが私たちを襲います。けれども私たちはどんな状況の中にあっても、神様の御言葉が私たちが経験するありとあらゆる事柄の中にあって信頼のおけるものであり、それらを乗り越えていくために十分なものであることを知ることができるんです。それゆえに揺るぐことのない希望を、確かな希望を持つことができるんです。詩篇の著者が言う言葉に耳を傾けてみましょう。彼はこんなふうに言います。119編89節から96節、主はあなたの言葉は常しえから天において定まっています。あなたの真実は世々に至ります。あなたが地を据えたので地は固く立っています。それらは今日もあなたの定めに従って固く立っています。すべてはあなたのしもべだからです。もしあなたの見教えが私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で滅んでいたでしょう。私はあなたの戒めを決して忘れません。それによってあなたは私を生かしてくださったからです。私はあなたのもの、どうか私をお救いください。私はあなたの戒めを求めています。悪者どもは私を滅ぼそうと私を待ち伏せています。しかし私はあなたの悟しを聞き取ります。私はすべての全きものにものにも終わりのあることを見ました。しかしあなたの仰せは素晴らしく広いのです。深い絶望の淵にあった詩篇の著者は、その絶望を乗り越えるために必死に神様の御言葉にしがみつきました。88節のところでその姿を私たちは先週見たわけですが、89節にあって最初に彼が使う言葉は実は永遠にって言葉なんです。とこしえからというふうに89節で訳されているこの言葉が、この89節の一番先頭で使われています。常に、永遠に、とこしえに。彼はその言葉を強調します。そしてその言葉を使うことによって、彼はこの89節でも、そして先も言ったように93節でも、継続性、揺るぎなさ、そのことを言い表そうとしているんです。 神様の御言葉に希望を見出すことができる。彼はそのことを何よりも思っていました。それが強められていくにあたって、彼にとって必要だったのは、この御言葉が信頼のおける揺るぐことのないものであるという確信だったわけです。さまざまな問題の中で、彼がその確信を持つために、彼は必要なことに思いを巡らしました。そして、御言葉が確かなものであるんだということに、信頼を置くことができるんだということに、強い確信を持っていくわけです。私たちが希望に満ちて、喜びに満ちた生涯を歩んでいくために、必要なのはこの確かな希望でした。そして、この詩篇の著者は私たちにそれを持つ姿を書き記してくれているわけです。最初の4節の中で、この詩篇の著者は私たちに、御言葉というのが確かなもので、信頼を置くことができるものなんだということを3つの方法を持って言い表してくれています。私たちの持っている希望が確かなのは、神様の御言葉が信頼できるからなんです。私たちの希望が確かなのは、神様の御言葉に私たちは信頼を置くことができるからなんです。それを説明するために、それを言い表すために、彼はまず最初にこの信頼を置けるということを説明してくれます。私たちに説明をするんです。信頼を置けるんだという説明をし、その次に信頼を置けるということを例を挙げて示してくれます。例証を出すんです。そして最後にこの信頼を受けるということを彼は自分自身の生活に適用するんです。最初の 4節を簡単に分けるならば、説明、霊障、そして適用となります。神様の御言葉に信頼を置くことができる。説明。まず最初に見てみましょう。彼はこんなふうに言います。主よ、あなたの御言葉は常しえから天において定まっています。あなたの真実は世々に至ります。私たちもうすでにこの詩篇の著者が持っていた状況というのを考えました。何度も何度もそれを見てきました。彼の周りには敵がいたわけです。いましたよね。その敵は単にぼーっと立っているだけの敵ではなく、積極的に彼を陥れようと攻撃を仕掛けていました。ありとあらゆるところに罠を仕掛け、穴を掘り、彼が今にもそこに落ちるのを待っていました。いや、単に待っているだけでなく、時に彼らは彼を突き落とそうとしてたわけです。いろんな困難がそこにありました。彼の命が狙われていました。彼の地位が脅かされていました。そのようなことが、正直に、この詩篇の中にはもうすでに何度も何度も記されてきました。そのような状況の中で、この詩篇の著者は、どこを見ても希望がない、どこを見ても助けがないように感じていたわけです。私たちもそんなことありますよね。ありません。今まで確かだと思っていたことが信頼が置けなくなってしまうんです。なぜならばあまりにも問題が大きいから。これをしておけば大丈夫だと思っていたことが不安になります。なぜならばうまくいかなくなってしまうから。その時に私たちにとって一番必要なのは何かって言ったら、それは何か信頼を置くことができるものなわけです。これをしていれば間違いない。ここには確かさがあるんだと、そう信じきることができる、その何かが必要だったんです。そして、詩篇の著者は、この神様の御言葉にそれを見つけるんです。詩篇の著者は私たちに教えます。神様の御言葉に信頼を置く必要があるって、それを知らないといけない、それができるんだって。だから彼は言うんです。常しえから、主よ、あなたの言葉は天において定まってるって。ここで言われている定まっているというふうに訳されている言葉は、固く立つなんていうふうに訳すことができます。揺るぐことがないなんていうふうに言うことができるでしょう。しかも動詞が使われているわけですけれども、この動詞の文法的な形を見ると継続性を表しています。つまり何を言っているかといったら、彼が言っているのは永遠に常に決して絶えることなく継続的にあなたの御言葉というのは固く立つものなんだというわけです。定まっているって、決して変わることがないってです。この地上でどんな事柄が起ころうとも、どんな問題が起こったとしても、あなたの御言葉は天にあって 確実に決して揺らぐことなく定まってるんだって言います。私たちの生きているこの生涯というのは、この世界というのは、いろんなこと変わってきません？皆さん、ふと考えただけで、周りを見回しただけで、私たちの周りで起こっていることの多くは、10年前、20年前、50年前、100年前には考えられないことでした。違います？道徳的な概念を考えてみてください。今この日本の社会の中で起こっている様々な道徳的な問題を見たときに、私たちはそんなことが一般的に受け入れられることが信じられないような時代を今まで生きてきたんです。思いません？どうしてそんなことができるんですかと思うようなことが今起こってます。なぜならば、道徳的な概念が変わってきているからです。何が正しいのか、何が間違っているのか、その基準がどんどんどんどん変わっていきます。そんな社会に私たちは生きているわけです。私たちの生活のスタイルもいろいろ変わっていくわけです。そういう移りゆく影のある社会にあって、この世界にあって、主の著者が言うのは、神様の御言葉は決して変わることがないんだと言います。ありとあらゆる事柄を超えた、完全に定められた、ありとあらゆることを測る測りであるって、それが神様の御言葉なんだと言うんです。詩篇の人はもうすでに何度もこのことについて触れてきました。また例えば152節を見たときに、この詩篇の彼はこんなふうに言います。私は昔からあなたの証で知っています。あなたは常しえからこれを定めておられること。また160節ではこのように言います。御言葉のすべては誠です。あなたの義は、義の裁きはことごとく常しえに至ります。皆さんよくご存知のように、イザヤはこう言いました。草は枯れ、花はしぼむ。だが、何です？私たちの神の言葉は、何ですか？永遠に立つんです。イエスさん言いませんでした？この天地は滅び去ります。しかし、私の言葉は決して滅びることがありません。神様の御言葉というのは、北極星のようなものです。まだ航海をするときに、さまざまな危機が発達してないときに、船乗りたちはどうやって方角を定めました？真っ暗闇で、外が何、どこにいるのか全くわからないときに、彼らは北極星を探したわけです。違います？なぜですか？動かないからです。それを見ていれば、そこに向かって進んでいけば、北に行ってることがわかるからです。違います？この御言葉は、私たちにとっての北極星なんです。移り変わっていくさまざまな事柄の中にあって、この世のいろんな出来事の中にあって、神様の御言葉に目を向けているときに、私たちは正しいところに確かに向かっていくことができるんだというんです。それを彼は自分自身に思い起こさせたんです。でもなんで神様の御言葉はそんなに確かなんでしょう。なぜそれが揺るぐことがないものなんでしょう。その理由を90節のところで彼は言ってくれてます。あなたの真実は世々に至ります。神様の御言葉が信頼のおける揺るぐことのないものである理由は何かって言ったら、この御言葉を語っている神様が、何ですか？真実な方だからです。神様が揺るぐことのない方だから、神様が偽ることのない方だから、神様が約束を必ず成就される誠実で真実な方であるがゆえに、私たちは神様に完全に信頼することができるのと同じように、この御言葉にその信頼を持つことができるんだというんです。皆さん覚えてます？エレミアがその生涯の後半に自分の愛する都エルサレムが崩壊する姿を見ました、ね、愛するイスラエルの民はバビロンへと引かれていったわけです。ほんのわずかな人たちと一緒に残されて、そのエルサレムを見ながら彼は嘆きの歌を書きました。哀歌と言います。その哀歌は悲しみに満ちた歌であるわけですが、でもその中心であり、一番彼が焦点を当てて強調しているその部分に、皆さん何書かれているか覚えてます？こんな言葉が記されているんです。愛歌の3章の21節からのところ、 彼は言います、私はこれを思い返す。何を思い返すんでしょう。それがその後の部分に記されているんです。私はこれを思い出すって言うんです。それゆえ私は待ち望む。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。このエレミアは詩編の著者がこの詩編の中で言っていることと同じことをしたんです。神様の真実さを、神様の誠実さを、神様が偽ることのない方であることを思い起こしたがゆえに、どうしようもない絶望の中で、愛する都が滅ぼされ人々が捕囚へと引かれていくその中で、いやでも神様の真実は誠だって。確かだって。それは私に素晴らしい希望を備えてくれる。だから彼は言うんです、私は待ち望むって。神様が期待を裏切らない、約束を破らない方であるのを知ってるから、私はどんな時でも待ち望むって言うんです。ここで九十節のところで詩編の著者は御用に至りますという言葉でを使っているわけですが、これは実は原文を見てみると、世代から世代へというふうに訳すことができます。どの世代においてもって話をしているんです。あなたの真実はどの世代においても変わることがありませんって、継続性が表されています。再び神様はアブラハムに対しても、モーセに対しても、ダビデに対しても、人たちに対しても、そして今生きる私たちに対しても、同じように真実な方なんです。もし神様がアブラハムに対して約束をし、私はあなたを守ると言われるならば、その約束された神様は同じ神の民である私たちに対しても、あなたを守ると言ってくださるんです。その約束が破られることはないんです。だから私たちは神様の御言葉に信頼をすることができるんです。だってこの御言葉は神様が語った言葉だから。神様が真実な方であれば、この御言葉が言うことも真実なんです。私たちはそれに依存することができるんです。それにすがることができるんです。それに信頼を置くことができるんです。神様が真実な方だから、この御言葉も真実なものなんです。説明をしてくれました。彼はその後私たちに具体的な例えを挙げて、それがいかに信頼を受けるものなのかを教えてくれています。どんな例を挙げてくれるんでしょう。彼はこう言います。あなたが父を据えたので父は固く立っています。それらは今日もあなたの定めに従って固く立っています。すべてはあなたのしもべだからです。彼が言うのは、神様の御言葉の信頼性というのを私たちはこの被造物を見たらよくわかるって言うんです。周りを見てごらんなさいって言うんです。あなたが地を据えたので地は固く立っていますというふうに彼は言います。神様は神様の御言葉によってこの世界を据えられました。そのことが聖書のいろんな箇所に記されていますけれども、詩編の33編の6節にはこんなふうに書いてありました。主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によってと。神様がそれを作っただけでなく、同じ33編の9節には主が命じられるとそれは固く立つと言います。何を言ってるかといったら、神様は単に全てを創造しただけでなく、今もそれが同じように続くように維持されているって話をしているわけです。固く立つんです。そしてそれらは今日もあなたの定めに従って固く立っていますって、詩編の著者が加えています。それらというのはありとあらゆる被造物のことを指します。ありとあらゆる被造物は神様が定められたように、その神様に従って同じことを繰り返し続けるんです。皆さん、 毎朝太陽昇りますよね。昇ります？毎晩太陽は沈みますよね。私たちが何か物を持ってて、それを手を離すとどうなります？どうなります？必ず物は下に向かって落ちますよね。落ちないことありました？今まで。この地上に存在するありとあらゆるものは、今日に至るまで神様が定められたことの通りに動いているというんです。皆さん、夜寝るときに心配して眠れなくなったことがあるだろうと思います、ね、なかなか寝つけない日があっただろうと思います。でも皆さんは絶対に明日太陽が昇るかなと思って不安になって眠れなかったことはないだろうと思います。ですよね。それがどれほどバカらしいことなのかを皆さんはよくご存知です。違います？明日雨になるんじゃないかなって不安になることあるかもしれません。でも明日太陽が昇らなかったらどうしようって言って恐れおののくことはありませんよね。なぜですか？なぜですか？だって必ず太陽は昇るから。疑う人います？それを。例えばここで私がこれが神様がおっしゃることですって言って、明日の朝には太陽は昇りませんって言っても、皆さん絶対に私の言うことを信じません。なぜですか？だって皆さんは太陽が明日の朝昇ることを知ってるから。じゃあどうして同じように神様の御言葉がどんな時でも私たちに真実を告げていることを私たちを信頼することができないんでしょう。言ってること分かります？ね、詩篇の著者が言わんとしていることでものすごくはっきりしてるじゃないですか、ね、もし太陽が明日の朝も昇るってはっきり思ってるならば、それを信頼して疑うことがないならば、どうして同じ御言葉によって語られている、それを保っているこの神様の約束にあなたは信頼を置くことができないのかって。さっき言いました。私がたとえ明日の朝の太陽は絶対昇りませんよと言っても、皆さんは私の言葉を疑うんです。だって太陽が昇ることを信頼してるから。じゃあどうして皆さんはこの世が皆さんにもう希望はありませんよって訴えるときに、様々な問題が皆さんの心を暗くするときに、様々な悲しみによって皆さんの心が落ち込んでしまうときに、それが嘘だって言わないんです？だって神様の御言葉それぐらい確かじゃないですか。ちょうど神様が作られたすべてのものが信頼を置くことができるように、神様の御言葉は信頼を置くことができるんだって言うんです。これがこの詩篇の著者がここで私たちに教えてくれていることです。それを彼は思い出したんです。事実彼はさらにこう言います。すべてはあなたのしもべだって。すべてはあなたのしもべだって。これまで存在してきたありとあらゆるもの、今存在するありとあらゆるもの、これから未来において存在するありとあらゆるものは、すべて例外なく神様のしもべだって言うんです。生きているものも、生きていないものも。私たち人間すべても含めて。すべては神様の御心のままに、神様のおっしゃることを忠実に全うする奴隷だって言うんです。だって神様は完全な主権者だから。雨が降り太陽が照りつけるのは神様がそれを命じたからです。この地が揺れるのは神様がそれを定めたからです。私たちの生涯に大きな事故やさまざまな不幸が襲いかかるのは神様がそれを良しとしたからです。私たちの周りで敵が私たちを嘲笑うのは神様がそうすることを許可したからです。すべては神様のしもべなんです。彼らは単に神様が定められたことを忠実に全うしているだけだというんです。その真理というのは、この世が作られたその初めから一切変わってないんです。 そのことをしっかりと私たちが理解したとき、支援の著者と同じような適応を私たちは自分の人生にすることができます。彼は適応を教えてくれるんです。自分自身の適応。彼はこう言います。もしあなたの見教えが私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で滅んでいたでしょうって。89節から91節までかけて彼は思い出したんです。具体的な形で。神様の御言葉は信頼することができる。だって私の神様は真実な方だから。事実この地上に作られたありとあらゆる事柄を見たら、神様は信頼することができると思って当然だって言うんです。そして彼は言います。もしあなたの見教えが私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で滅んでいたでしょうって。自分が今滅んでいないのは、私が神様の御言葉に喜びを持っていたからだって彼は言ってるわけです。ですよね。そういうことです。彼はこの喜びという言葉を何度もこれまでも使ってきました。実はこの言葉、喜びというのは複数形が使われています。いろんなありとあらゆる喜びを合わせたような喜びだというんです。素晴らしい喜び、大きな喜び、これ以上ない喜び。この言葉は24節にも77節にも143節にも174節にも出てくるんですけれども、それらすべてのところにおいて、どんな苦しい困難な状況の中にあっても、私は御言葉を喜びとしていますという、そういった意味合いで使われています。どんな中にあっても喜ぶことができるんだと言います。喜ぶべきなのを知ってるんです。彼が滅びない、敵からの攻撃によっても、さまざまな問題によっても押しつぶされてしまうことがないように、希望を持ち続けることができる、そのすべは御言葉にあることを彼が知ってるがゆえに、彼はその御言葉を見て喜ぶんです。よかったと思うんです。ありとあらゆるものが奪い去られたかもしれないけれども、私はこの御言葉を持っている。私はここに喜びがある。この御言葉を通して知ることができる神様を私は見ることができる。神様の御言葉は信頼を置くことができるものなんです。神様の御言葉は揺るぐことのない、頼ることができるものです。太陽が毎朝昇るのと同じように、この御言葉は常に私たちに真実を伝え続けてくれます。ありとあらゆるものは神様の支配のうちにあり、たとえ敵であったとしても、神様の許しなければ彼を傷つけることさえできないんです。たとえどれほど人生の状況が悪いものであったとしても、この詩編の著者は神様の真実と神様の誠実と神様が約束を破ることのない素晴らしい方であることを気づいたんです。それを教えてくれる御言葉を持っていることに目を向けたときに、彼の心は何です？喜びで満たされるんです。何で滅びないんです？この御言葉が喜びだから。たとえ敵が私たちを傷つけ、たとえ問題が私たちの心をえぐったとしても、御言葉がある限りは大丈夫だ。そう彼は言ってるんです。皆さんは人生のさまざまな問題の中で希望を持っておられます？皆さんの人生が問題を皆さんに投げつけるとき、皆さんの敵が皆さんの壁際まで追い詰めるとき、皆さんが死の影の谷を歩まなければならないとき、皆さんは神様の御言葉を通して与えられている約束に目を向けるがゆえに、希望を持って前に進んでます。この御言葉が私たちに示すことが真実であるがゆえに、皆さんもこの御言葉を何よりの喜びとしています？ マルチン・ルター、皆さんご存知ですね。偉大な宗教改革者。彼はこの119編の92節を自分の聖書の一番最初のページに自らの手で書き込んだと言われています。実際にその聖書が今でもドイツの博物館に飾られています。彼がこの言葉を自分の聖書に記したのは彼が死ぬ4年ほど前だったというふうに言われています。ありとあらゆる困難を通り抜け、彼の周りには敵がたくさんいました。多くの人たちが彼の命を狙いました。彼が語った言葉を、その信頼を失わせようと多くの人たちが努力しました。彼の前にはたくさんの攻撃があり続けたんです。その中にあって、その人生の終わりに彼はこの御言葉を記したんです。もしあなたの身教えが私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で滅んでいたでしょう。彼はそのことをよく分かったんでしょうね。そのことを経験してきて、でも聖書が教えることが正しいことを彼も分かったから、この支援の人と同じように神様感謝しますと言ったんです。私が滅びないのはあなたの身教えが私の喜びだからだと。私たちも同じようにしないといけないんです。神様の御言葉は信頼のおけるものです。揺るぐことのない真実なものである以外に、私たちは変わることなくこの御言葉に喜びを見出していないといけないんです。でもそれだけじゃありません。この聖書の著者は私たちにもう一つ教えてくれます。私たちの希望が確かなのは、神様の御言葉が信頼を置くことができるだけでなく、神様の御言葉が十分だというんです。私たちの全ての必要に十分なんだというんです。そのことを彼は93節から96節のところで教えてくれています。ここでも聖の著者は先ほど言った常しえに永遠にという言葉を冒頭に使います。日本語の訳では出てきません、この言葉が。でも直訳するとこういうふうになります。永遠に、常に、常しえに、私はあなたの戒めを忘れません。言ったこと分かります？決してというふうにここで訳されています。だって絶対に忘れることがないからという意味です。でも強調しているのは何かというと、永遠にって言ってるんです。どんなことがあっても決して忘れることはない、常にこのことを私は覚えてますんです。多分シェーンの著者はここでこんなふうに思ってたんでしょう。ちょうど神様の御言葉が天において変わることなく永遠に定まっているのと同じように、そしてその影響というのがこの被造物の中にはっきりと表されているのを見て取ることができるように、私の心の中で、私の生涯のうちにあって、同じように常しえに永遠に変わることなく常に神様の御言葉がしっかりと定められるように、決して忘れません。どうやってそんなことできるんでしょう。そのことを言い表そうと彼は2つの言葉を挙げてくれます。神様の御言葉が十分だということを彼は私たちに思い知らせてくれるんです。自分自身の心にそれを思い浮かべ、そしてそれをしっかりと刻もうとするんです。最初に彼が言うのは、神様の御言葉というのは私たちの問題の中にあって十分な力を備えるものだというんです。力を与えるというんです。十分な力を。そして2番目に彼が言うのは、私たちの必要の中にあって神様の御言葉は私たちに十分な知恵を与えるんだというんです。力と知恵。最初に彼はこう言いました。93節、私はあなたの戒めを決して忘れません。それによってあなたは私を生かしてくださったからです。彼が決して忘れない、永遠に覚え続けていますと、そういうふうに彼が言ったのは、神様の御言葉が彼を生かすことを知ってたからです。覚えてます？88節で彼は祈ってましたよね。あなたの恵みによって私を生かしてください。彼は言うんです。御言葉によってあなたは私を生かしてくださった。 この93節の言葉は92節の言葉を言い換えただけなのかもしれません。ある意味神様の御言葉というのが常に信頼を置くことができる、変わることのないものであることを知ったがゆえに、それを理解したがゆえに、この詩編の著者はさまざまな問題に立ち向かう勇気と力を御言葉を通していたんです。それがこの詩編の著者に起こったことでした。この詩編を見る限り、特にこの後出てくる95節なんかを見たときに、私たちがはっきり分かるのは、詩編の著者の状況が変わったわけではないということです。彼はまだ困難の中にいるんです。彼の周りにはまだ敵がいるんです。同じようにその敵は彼の周りで穴を掘り、罠を仕掛け、彼を陥れようと積極的に努めているんです。外面的な状況は一切変わってません。でも変わったことが一つあるんです。何です？彼の内側が変わったんです。彼の内側に力があるんです。神様の御言葉が彼の心に働きかけ、彼の内に希望を、新しい希望をもたらしたんです。彼の心に平安を備えたんです。それこそがまさに神様の御言葉の技です。神様の御言葉はそれをこの詩編の著者にもしたし、それを同じように皆さんにもすることができるんです。皆さんが傷つき打ちひしがれるときに、神様の御言葉を見てください。皆さんは神様が皆さんを気遣っていること、皆さんにケアをしようとしていることを見出すことができます。皆さんが孤独で恐れを抱いているときに、この御言葉を見てください。そこに皆さんは神様が皆さんと共にいて、決して皆さんを見捨てない、皆さんの元を離れないという約束を見出します。皆さんが弱っているときに、この御言葉を見てください。皆さんは神様が皆さんを力づける、その約束を見ることができるんです。パウロはこのように言いました。私はこう確信しています。確信してるんです。何確信してるんです？死も命も見つかいも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ローマ人の手紙の8章38節39節の御言葉です。できないんです。キリストの愛から私たちを引き離すこと。で、皆さん、今お読みした御言葉は信頼のおけるものです。ですよね。それ今見てきたじゃないですか。太陽が昇るのと同じように、キリストの愛は、神の愛は私たちを神から引き離すことができないものだというのは確かな言葉なんです。信頼持ったら、本当に信頼してたら勇気出ません？力与えられません？だって必ずそれが起こるのを知ってるから。どんな孤独の中にあったとしても、どんなに傷ついてる中にあったとしても、神様はそこにいて私たちに愛の手を差し伸べてくださっているのを私たちは確かに知ることができるから。どれほど大きな苦しみも、どれほど大きな試練も、どんな迫害であったとしても、私たちの神が私たちに与えてくれる十分な力は私たちの弱さのうちに働いて、神様が御言葉を通して成し遂げてくれる約束に信頼をもたらすことができるんです。希望を持ち続けることができるんです。沈み続けている必要がないんです。だから聖の著者は94節で言います。私はあなたのもの、どうか私をお救いください。私はあなたの戒めを求めています。切実な助けが要求されています。助けてください、救ってくださいということです。この困難な状況から私を救い出してくださいと。 なんでそんなことを願ったんです？その根拠はどこにあるか。その根拠はここにありました。私はあなたのものです。私はあなたに属してます、ね。一番最初に神様を信頼して生きていくことができるその命を与えてくださったこともそうだし、その後、さまざまな状況の中で神様が私たちに活力を与え続けてくださることも、何の証明をするかといったら、私たちが確かに神様のものであることの証明じゃありません？だから言うんです。私はあなたのものです。あなたに属してます。それだけじゃありません。彼は最後のところでこう言ったじゃないですか。私はあなたの戒めを求めてます。新しい命が与えられ、神様を信頼して生きていくことを学んでいったがゆえに、彼はその人生をかけて神様の戒めを守って生きていこうとするわけです。主に似たものになりたいとその希望を持ち続けるものは、神様の戒めを守って生きようとするものじゃないですか。その二つは彼にはっきりとした根拠を与えるんです。神様は私を助けてくださるという。だって見捨てないじゃないですか。この方は。手放すことをしないじゃないですか。この箇所を学んでて私は、私もそして皆さんも大好きな、イザヤ書の40章の31節の御言葉を思い出しました。こんなこと言ってませんでした？イザヤはその直前で、神様が永遠の神であり、地の果てまでも創造された方であり、疲れることなく、たゆむことなく、その英知が計り知れないものであり、疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける方であるんだって。神様がどんな方かを知っているがゆえに、何が起こるんです？主を待ち望む者は、どうなります？新しく力を得るんです。わしのように翼を買って登ることができるって、走ってもたゆまず、歩いても疲れないって。どんなに困難の極限にあったとしても、どんなに絶望の谷底にいたとしても、神様がどんな方であるのかという信頼を失わない人は、神様の御言葉が言っていることが正しいと信じきる人は、何するんです？わしのように翼を刈るんです。ジタバタあえぐんじゃないんです。大きく信仰という翼を広げて、神様の恵みの力によって、天空へと一気に舞い上がっていくんです。走っても、たゆまず、歩いても疲れない。与えられる救いは必ずしも困難からの脱出はないかもしれません。私たちの人生のさまざまな問題からの解放でもないかもしれません。時に神様からの助けは困難の中にある勇気であるかもしれません。神様からの助けは時に受け入れがたいような状況の中にある喜びかもしれません。極限の不安の中にある平安かもしれないし、考えもしなかったような不幸の中にある感謝かもしれません。でも、主を待ち望む者、主に信頼し、神様の御言葉に信頼する者は、必ず立ち上がって、主の影の谷を勇気を持って主と共に歩み続けるんです。なぜです？だって、神様の御言葉は十分な力を私たちに備えてくれるから。同時に詩篇の著者はこの御言葉が私たちに知恵を与えることを教えてくれました。それが95節、96節に記されています。悪者どもは私を滅ぼそうと私を待ち伏せています。彼は言います。やっぱり状況変わってないじゃないですか。今でも彼らは積極的に滅ぼそうと考えて私を待ち伏せてるんだというんです。でもそのような中にあって彼は神様の御言葉がもたらす希望に自分自身をしっかりと結びつけたんです。人生は未だに困難でした。 敵が彼を熱心に滅ぼすために待ち受けていたわけです。けれども彼の心は変えられていたわけです。彼は言います。しかし私はあなたの悟しを聞き取ります。何を言ってるのか。こういうことです。私たちがいろんな問題を抱えるときに、私たちが一番することって何かというと、その問題に対して瞬間的に反応することです。応答することです。難しいことがありました。頭抱えるんです。嫌なことがありましたって悲しむんです。落胆するんです。瞬間的な応答じゃないです。こういった問題があったときに私はこう考えるって言って、すぐにそうやって応答するんです。ところが、この詩篇の著者がすることってのは何かって言ったら、敵が私を滅ぼそうと待ち受けてます。待ち伏せてます。でも、この前の詩文節では彼は絶望したんですよ。だから。でも、神様の御言葉の素晴らしさを思い起こし、そこにある力を見たときに彼は何したんです？でも私はあなたの悟しを聞き取ります。聞き取るというふうに訳されている言葉。ここは熱心に考えるので訳すことができます。彼は瞬間的に自分の思いの中で応答することをやめたんです。どんな問題が起こったとしても、私はこの御言葉を熱心に思うって。そこからあなたが与えてくださる正しい回答に目を向けて、それを実践していこうと私は生きていくというんです。だから彼は言います。96節で、私はすべての全きものにも終わりのあることを見ました。しかしあなたの仰せは素晴らしく広いのです。これ読んだだけだとよくわからないじゃないですか。何言ってるのか思いません？何の話をしているのか。こういうことです。たとえこの地上にあるどんなものであったとしても、それがどれほど完全に見えたとしても、それがどれほど欠けたところのないものに見えたとしても、それらはすべて足りないところを持っているものだった。唯一完全なのは、唯一欠けたところのないのは、神様の仰せだけだって話。彼の敵がいました。彼の敵は周りで彼の前にさまざまな罠を仕掛け、もうここから逃れることができないかのように思い込ませました。彼らの計画は完全だったんです。少なくとも詩篇の著者にそう見えたでしょう。だからどうしたらいいんですかって嘆いたわけです。でも神様の御言葉に耳を傾け、思い巡らせていくときに彼は気づいたんです。何に気づいたんです？たとえ彼の敵がどれほど完全な罠を仕掛けたとしても、神様はそこから私を救い出すことができると。違います？私たちが持つどんな困難だったとしても、ここから逃れることは絶対にできないというふうに思わせる絶望の中にあったとしても、私たちは神様の御言葉を見るときに、その中からも神様は私たちに希望を与え、私たちが主を喜び、感謝しながら生きていくようにすることができるのを知ってるんです。気づくことができるんです。違います？地上において起こるありとあらゆることがどれほど完全に見えたとしても、その遥か先にもっと完全な神様がいるんです。その神様の御言葉に耳を傾け、その神様の御言葉を熱心に思い、私たちがそこに信頼を置いて生きていこうとするときに、私たちは確かに主の知恵によって問題の解決を見ていくようになるんです。パウロは言いませんでした？神様の御言葉というのが私たちの生涯に十分であること。ペテロ第2の手紙の3章のところで、パウロはこんなふうに手元に対して書き記しました。聖書はすべて神の霊感によるもので、何でした？教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益だと。ね、それは何です？17節。それは 神の人が全ての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためですというわけです。何一つ欠けたところのない十分なものに変えることができるというんです。何です？御言葉が有益だからです。私たちに何が正しいのかを教え、私たちが間違っているときに私たちを戒め、間違った道から正しい道へと変わることができるように強制し、その正しい道を歩み続けることができるように訓練する、その御言葉は何するんです？私たちがどのような経験をしようとも、どのような問題を抱えようとも、すべての事柄にふさわしい、十分に整えられたものとなることができるように私たちを変えるんだというんです。ねえ皆さん、神様の御言葉は私たちに十分な力を備えてくれます。神様の御言葉は私たちに十分な知恵を与えてくれます。もう進むことができないと思うその困難の中で、神様は力を御言葉を通して与えてくれて、私たちに勇気を備え、私たちを前進させてくれます。もうどうしようもないという絶望の中で、この御言葉を私たちに知恵を与えてくれ、信仰の目をしっかりと見開いて、神様の希望に目を向けることができるようにしてくれます。だから私たちは確かな希望を持っているんです。揺るぐことのない、絶対に信頼の置くことができる御言葉、どんな状況の中でも私たちを前へと進め続けてくれる素晴らしい力と知恵を備える十分な御言葉が私たちに与えられているがゆえに、私たちは確かな希望を持って毎日の生活を生きていくことができるんです。たとえどんな状況の中に置かれていても、皆さん信頼してます？この御言葉を、皆さんはこの御言葉に心からの信頼を持ってます？たとえどれほど大きな絶望の淵に置かれていたとしても、主への著書は希望を失うことを拒みました。なぜならば彼は神様の御言葉に希望があることを知ってたからです。そしてその希望にしがみつきました。私はそれを信じると言ったんです。そしてなぜ信じるべきなのかを、理由をしっかりと自分の心に思い起こさせたんです。その時に彼は96節終わるにあたって、この希望という、神様の御言葉というしっかりとした土台の上に確かに立って、前を向かって進んでいこうとするんです。それがこの聖書の著者に起こったことであり、それが私たちの人生に起こることであるんです。私は一人の人物がまさにこのことをつい最近、いや今も知っているのを知っています。彼はこの数週間、私の心に非常に大きな働きをなし続けてくれています。彼の名前はブライアンというんですけども、私の進学校時代の親友です。彼は3週間ほど前、非常に大きな自動車事故に遭いました。車の写真を私は見たんですが、運転席がありませんでした。完全に車は破壊されてました。彼は病院へと緊急配送され、そこで彼を見た医師たちは、頭蓋骨の骨が折れている、頭蓋骨が折れていることを確認し、両腕の骨がバラバラになり、そのうちの骨のいくつかは 見つけることができなかったと言います。彼の決意はぐしゃぐしゃにされていました。10日間の間に彼は9回の手術を受けて、なんとかその壊れた体を元に戻そうという努力がなされました。3月に私が渡米したときに、私は彼に会いました。そこでいろんな話をしました。5年ほど前に彼は開拓伝道を始めて、その彼の生まれ育った地で教会を建てました。5年間経ってようやく教会に集まる人たちが50人を超えるようになり、彼は非常に喜びを持ってその話を私にしてくれました。今非常にいい時なんだって。また彼は近くの進学校で非常に語学に堪能な人物で、ヘブライ語やギリシャ語を教え、また進学校を教えてました。そこで教えることの喜びを実感し、多くの後継者を育てることに喜びを見出してました。まさに彼の人生は神様に用いられる素晴らしい状況の中にあったわけですけれども、その彼の順調な歩みは、ある雨の晩、家に向かっていくその途上で粉々にされました。哀れみ深く常に最善をなしてくださる素晴らしい神様は彼の命を助けてくださいました。医師たちも驚くほどの回復が今現在も与えられています。不思議なことに、このような大きな事故にあったにもかかわらず、彼には今現在麻痺が見られません。神様の素晴らしい見てがそこにあったんでしょう。先週の日曜日、彼は病室からインターネットを通して教会に向けてメッセージをしました。彼はそこでこんなことを言うんです。今私は病院の病室にいます。回復が非常に早くて喜んでいますが、でもたとえ回復がしていなかったとしても、神様はそのことにおいても主権者です。神様は良い方だから。たとえ悪に見える事柄であっても、たとえ嫌な事柄であったとしても、究極的には神様が分かっておられる、神様が計画しておられる良い技をなすために、神様が用いてくださっていることを私は分かっています。私の生涯において神様はご自身が計画していることを成し遂げようと今してくれています。この苦しみを通してもそれをしてくれてます。私はそれを心から受け入れてます。そして神様が私を通して、いや、この出来事を通して私に何を教えてくださろうとしているのかを知りたくてワクワクしてます。私もそのメッセージを聞きました。彼は苦しみの中にあります。でも彼は喜んでます。彼の未来は全く不透明です。何がこれから起こるのか彼には分かりません。でも彼は希望に満ちてます。彼の生涯は命さえ危ないような状態でした。けれども彼は今も続けて神様への感謝を一度たりとも忘れることがありません。私たちは現実を見ないといけません。私たちは本当に自分の周りにあるありとあらゆるものを取り去られたとしても、神様に対する希望を失わずに生き続けることができるでしょうか。私たちの健康が、私たちの財産が、私たちの家族が、私たちの働きが、私たちの未来が、私たちが大切だ、重要だと思っているありとあらゆる事柄が私たちから取り除かれるときに、私たちは神様の御言葉が信頼できるものであり、 そのような試練の中にあっても十分なものであるということを知っているがゆえに、確かな希望を持って生き続けることができるでしょうか。試練の著者はそれをしました。私の友人は今それをしてくれてます。私もそれをしたいし、私は皆さんにもそうやって生きていっていただきたいと心から願っています。神様を知ってください。神様の御言葉を知ってください。神様を信頼してください。その御言葉に揺るぐことのない信頼を置いてください。神様とその御言葉にしか見出すことができない唯一の祝福に満ちた希望を皆さんが決して手放すことがないように。だってそれは神様に属する皆さんのものだから。そうやって皆さんが天に行くその日まで主を見つめつつ、まっすぐにしっかりと歩んでいくことを心から祈り願っています。お祈りしましょう。愛する神様、疑いの心に満ちた私たちをお許しください。どうして私たちを絶望するんでしょう。太陽が昇るよりもあなたの御言葉が確かなのを私たちは知ってるはずなのに、どうして起こるさまざまな事柄のゆえに私たちはその信頼を取り除いてしまうんでしょう。神様、許してください。もっとあなたに信頼することができるように助けてください。苦しみの中にあって私たちの悩みを聞いてくださり、私たちに力を備えてくださるあなたに耳を傾けることができるようにしてください。感情に流されるのではなく、御言葉の真理に沿った、それを信頼する信仰の目を開いて、あなたを見つめ続けることができるようにしてください。主をどうぞ、私たちをあなたの身元へと導き続けてください。しっかりした歩みを持って、私たちが生き続けることができるように。ここにいらっしゃる一人一人の上にあなたがその技を成してください。あなたのものである愛する兄弟姉妹の上にあなたがその技を成し続けてくださることを期待し、いや確信して、イエスは皆によってお祈りいたします。アーメン。